皆さんこんにちは。今日こうしてですね、皆様とご一緒に礼拝を捧げられることを心から感謝しています。先ほどご紹介に預かりました塚本芳樹と申します。私はですね、先ほども説明の中にはありましたけれども、学生時代東京ティラースホールという西東京市にあるクリスチャンの寮に住んでいまして、まあ、そこはですね、新学校のような寮で週3回朝の礼拝があって、で週に1回火曜日の夜には神学の学びをする時間があって、まあ、夏には伝道旅行に行くっていうのはすごい量なんですけれども、そこの毎週火曜日の神学の学びの時間にですね、よく高橋先生に来ていただいていて、まあ、そういう意味では大変お世話になった尊敬するですね、先生が牧会されている教会でこのようにメッセージを奉仕できますことを心から、感謝し、また光栄に思っております。では一言祈りを持ってこのメッセージを始めさせていただきます。心を合わせてください。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前をあがめ心より賛美いたします。今日このようにして私たちをこの場所に、あなたに礼拝を捧げることができるこの場所に、あなたが導いてくださったこと、あなたを礼拝することができる特権を心より感謝いたします。ただいま聖書が開かれました。あなたが導き聞かせてくださったこの命の言葉、神の言葉を通して、今日あなたがここにいらっしゃるお一人お一人に、あなたが愛してやまないお一人お一人に、あなたが語りたいあなたの言葉、あなたの思い、あなたの心、神の言葉を立てられた説教者を通して語ってくださいますように、期待をし、また感謝をして、私たちの主イエス・キリストによってお祈りをいたします。アメン。本日の箇所に登場するバプテスマのヨハネという人物は、イエス様よりも少し前に生まれ、また聖書によればイエス様の親戚でした。まあ、ですのでイエス様が救い主であるということを知っていたことでしょう。彼はイスラエルの荒野でメシア、つまり救い主が来るための備え準備をするということで、悔い改めのメッセージを語り、ヨルダン川で人々に洗礼を授けていた。まあ、彼はイエス様にも洗礼を授けていて、イエス様に洗礼を授けた時には天からの声も聞こえたということで、イエス・キリストが救い主であるという確信を深めていたことでしょう。しかしその後ですね、彼は時の権力者ヘロデ王を批判して逮捕されてしまいます。まあ、彼は後に処刑されていますので、牢獄の中で死の恐怖と戦いながら孤独の中を過ごしていたことでしょう。そしてそんなある日、彼のもとに彼の弟子たちがイエス様の働きを報告したんです。それを聞いたときに、彼は弟子たちを通してイエス様にこのように尋ねさせた。まあ、それが今日の箇所なんですけれども、19節、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。要するにですね、あなたは本当に旧約聖書で約束されている救い主なんですか、メシア、キリストなんですか、それとも他の誰かを待つべきでしょうか。ヨハネはこのように思っていたと想像します。救い主がこの世界に来られた、救い主は悪を滅ぼし正義を、素晴らしい世界を実現してくださるはずではなかったのか。それなのになぜ未だにヘロデという暴君が未だ権力を振るっているのか、どうして自分は牢屋の中にいるのか。もちろんヨハネは自分が誠実に神様に従ったゆえに苦しみを受けているということは分かっていたでしょう。でもそうだとしても、なんでこれほどまでに苦しみを受けなければならないのか、どうしていつまでも牢獄の中にいなければならないのか、 ひょっとしたらこの方は無力なのではないか、この方は本当は救い主メシアキリストではないのではないか、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。どうしてヨハネの確信が揺らいでいたのか。それは彼は苦しみの中で、恐れの中で、孤独の中で、自分がこれまで信じてきたことと経験していることのギャップに苦しんでいたからではないかと思うんですね。私たちは今12月25日のクリスマスに向けてアドベントという季節を過ごしています。クリスマス、それはイエス様がこの世界に来られたことの意味を覚え神様に感謝をする時ですが、実際に何月何日にイエス様が生まれたかということは分かってないんですね。もともとは古代ヨーロッパの太陽の祭りで、この時期から日照時間がだんだんと長くなるということが由来だと言われているんですけれども、キリスト教会はイエス・キリストこそが誠の太陽であるということで、この日をキリストの誕生を祝う記念の日とするわけですね。この日から太陽の支配がだんだんと長くなる、太陽の勝利が始まる、それでこの日をイエスの誕生を祝う日としたわけですけれども、あくまでも太陽の支配が長くなる、勝利が始まるということは、いまだに闇は残っているわけです。いまだに完全な勝利ではない。確かにすでに勝利は始まった、決定的になった、でもいまだ完全には実現していない、そのようにキリスト教会は理解してきたわけです。キリストの勝利はすでに始まった、しかしいまだ完全ではない。クリスマスのメッセージにはこのようなすでにといまだの緊張関係があるわけです。だからこそ現代を生きる私たちもこの時のヨハネと同じように感じることがあると思う。もちろん牢獄の中にいるという経験はしないと思いますけれども、でもヨハネと同じように苦しみを抱えるとき、孤独を抱えるとき、恐れを覚えるときに、あるいは今も祈りの中にありましたけれども、戦争が起こると、自然災害が起こると、あるいはもっと個人的にも悩みやトラブルや、あるいは病を抱えるときに、どうしてイエス様なんでですか、イエス様なんて無力なんじゃないかって思ってしまうことがある。特にクリスマスを過ごすときに、イエス様がこの世界に来られたはずなのに、すでに救い主が来られたというのに、この世界は何も変わっていないじゃないか、いまだこの世界には苦しみがあり痛みがある、自分の日常を見てもそうだ、苦しみがあり悩みがあり孤独がある、おいでになるはずの方はあなたですか、この問いは私たちの問いでもあるのではないかと思うんです。このままイエス様をキリストと信じ続けていいんだろうか、イエス様に人生をかけていいんだろうか、他のもっと違うものを頼った方が人生うまくいくんじゃないか、イエス様に従うゆえに、イエス様を信じるゆえに苦しみに遭うことだってある、そんな時思うんです。イエス様が救い主メシアなら、キリストが来られたのなら、世界はもっと変化してもいいじゃないか、イエス様あなたはあまりに無力ではないか、私にも僕自身にもですね、この時とヨハネと同じような疑いに出会うことがあります。あ あなたはいかがでしょうか。おいでになるはずの方はあなたですか。それとも他の方を待つべきでしょうか。このようなヨハネの率直な問いに対してイエス様がどのように答えられたのかということを見ていきたいと思います。22節をご覧ください。お読みします。22節、イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、タラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。すごいこと言ってますよね。とんでもないこと言ってますけれども、でもですね、実はこれは新しいことを言っているんじゃないんですね。すでにイエス様が成していたこと、つまりバプテスマのヨハネの弟子たちがすでにヨハネに報告していたことを繰り返しているんです。つまりこう言ってるんです。改めて私が成していること、私がしている奇跡、それを改めてよく見て、よく聞いて、もう一度よく考えてみなさい。改めてよく見なさい、よく聞きなさい、よく考えなさい。もちろん私は全てを完全に変えたわけでも解決したわけでもないけれど、でも奇跡は、神の技はすでに起こっているよ。この22節の背景にあるのは旧約聖書のイザヤ書という書物です。まあ、この教会ではですね、現在イザヤ書が連続して語られていると聞いていますけれども、35章、あるいは61章で約束されたことが、遠い昔に約束されたことが今まさに起こっている。確かに状況は変わり始めている。確かに神の国はすでに来ている。それを改めてよく見なさい、改めてよく聞きなさい、改めてよく考えてみなさい。奇跡は、神の技はすでに起こっているではないかと言われるんですね。本日の礼拝の冒頭で購読詩編で読ませていただいた詩編77編、まあ、この詩編はこの時のヨハネと同じように失望の中にあった人の歌なんですね。苦しみの中で神様に祈るものの、慰められるのももう嫌だっていう拒むほどに、あるいは眠れなくなるほどに失望し、神様にもう私は見捨てられた、神様は昔とは違う、変わってしまった、そのように赤裸々に祈っている人の詩なんですね。まあ、それでもですね、この人が幸いだったことは、そのような疑いを、そのような失望を正直に神様に伝えたということです。自分の心の奥底で抱えた疑いや怒りや失望を隠しちゃうんじゃなくて、率直にそれを神様に祈ったんですね。まあ、だからこそこの詩編として聖書に残っているわけですけれども、この人は飾ることなく失望、疑い、怒りを神様にぶつけたわけです。バプテスマのヨハネも幸いだったのは、自分が覚えた疑いを我慢したり隠したりするんじゃなくて、それを正直にイエス様に伝えたことですね。イエス様は実はこの箇所の直後、バプテスマのヨハネの信仰を絶賛してるんですね。まあ、つまりは疑いを覚えること自体は決して悪いことではないということです。ヨハネが正直に自分の疑いを伝えたからこそ、彼はイエス様の応答を聞くことができたわけですけれども、イエス様がヨハネを招いたこと、それはまさにこの詩編77編で歌われていることと重なるんですね。 開かなくても結構ですけれども、詩篇77編の11節にはこのようにあります。主の御業を思い起こそう。あえて立ち止まって、手を止めて静まって、主の御業、すなわち主がしてくださった奇跡を、昔からの主の不思議な御業を思い起こそう。主がなさったすべてのことを改めて思い浮かべ、主の恐ろしい裁きの御業に改めて思いを巡らしたとき、この詩人は苦しみのただ中にあったにもかかわらず、神様を賛美する方向へと向かっていったわけです。私たちもですね、私たちも、あえて立ち止まらないと見えなくなることがあります。あえて立ち止まって、手を止めて静まって、思い起こさないと思い出せないこと、気づけないことがあると思うんですね。まあこれは一般論として、私たちはですね、恵みほど、つまりイエス様がしてくださった良いことほど忘れちゃうことが多いと思うんですね。特に苦しみの中に、恐れの中に、孤独の中にあるときに、悲惨な現実を目にするときに、神様がしてくださった良いことの方を忘れてしまって、疑問や不満に支配されてしまうことがある。それが普通ですね。普通です。私たちがもしヨハネと同じ状況に置かれたならば、疑いを持つのは普通のことだと思います。そしてこの苦しみが多い世界にあっては、叫ばざるを得なくなることがあると思う。でもそれでも、私たちは今日、目を向けたいのです。イエス様がしてくださったことを改めてよく見て、よく聞いて、考えてみたい。この世界を作られた方が2000年前にこの地上に生まれてくださったこと、はるか昔に書かれた旧約聖書に記されている約束の通り、ずっと待ち望んでいた救い主が赤ちゃんとして、最も弱い存在としてこの地にお生まれになったこと、そして今日のこの箇所にある通り、苦しみの中にいる人々を具体的に助け、福音を伝え、新しい生き方を教え、最後には他者のために、あなたの罪のために、あなたが自分で自分を許せなかったとしても、あなたを許すために、死という誰にも解決できなかった問題を解決するために、命を捨てられ、十字架にかかられ、よみがえられた。でもこのことは、私たちはクリスチャン歴が長くなればなるほど、教会に通っている時間が長ければ長いほど当たり前になってしまい当たり前の反対はありがとう、ありがとうの反対は当たり前と言われますけれども、感謝を忘れていってしまう。だからこそ私たちは思い起こしたいんです。この方に出会った時のことを、この方の愛に感動したことを、この方の愛に出会い、この方に感動することで新しい生き方を選び取った多くの人々が、確かにこの世界を変えてきたこの方の言葉によって、この方の愛によって奇跡が起き続けてきたということを思い起こしたいのです。というのも、私自身ですね、僕自身がそのような奇跡を経験したものの一人だからなんですね。まあ、私はですね、僕はですね、まあ、今でこそですよ、こんなところで聖書の話をしていますけれども、もともとは全然そんな人じゃなかったんですね。私はですね、クリスチャンの両親のもとで生まれるという、とても日本では珍しい家庭で生まれ育ちました。まあ、しかしもともとは教会が嫌いで、まあ、あんまりたくさん人がいる場所とかも好きじゃなかったんですね。で、教会嫌い で中高生の頃はですね、聖書の話を真面目に聞かないことがかっこいいと思ったんですね。かっこいいですか？どうですかね。聖書の話を真面目に聞かないことがかっこいいと思ったんです。 で、大学生になって親元を離れ、私は関西の神戸の出身なんですけれども、東京に来た時には私の頭の中にあったのは将来の野望を実現すること。野望っていうのは私の当時は学者になりたかったんですね。研究者になりたかったんですけども、それを何とかして実現するぞということと、あとはいかにして可愛い彼女を作れるかということだけだったんです。当時はですね、私は中学校1年生の時に洗礼を受けていましたので、クリスチャンだという自己認識はありました。しかし神様のことなんてですね、神様のことなんて自分が天国に行くための保険程度の存在でした。あとはですね、毎晩寝る前に今日怖い夢を見ませんようにとは祈ってたんですね。怖い夢を見ませんようにということと、夜寝てる間に守ってくださいっていうお祈りだけはずっとしてたんですけども、その程度の存在でした。大学では日曜日に活動があるサークルに入り、教会にも行かなくなりました。KGK、今私が働いている KGK という働きもですね、寮の先輩に誘われて初めて KGK の祈り会に足を運んだ時にはすっごくつまらなくて、今の KGK は楽しいですよ、当時はつまらなくて、用事がありますって嘘をついて帰ったっていう、そういう1年生だったんですね。ひどいですよね、本当にそんな1年生いたら。でもそんな私のことをですね、当時少しだけ行った東京の教会の方がちょっとしつこめに夏のキャンプに誘ってくださったんですね。聖書の中で4人の人が動けなくなった中部の人を担いで屋根を破ってイエス様のもとに連れて行ったと話がありますけれども、屋根を破るレベルではなかったんですけど、でもまあまあしつこくですね、誘われたんですね。でもちろん断る権利はありました。でも大学1年生の時の私はですね、そのキャンプに行ったら可愛い女の子でもいるかなと思って、そのキャンプに参加したんですけれども、そこでイエス様に出会ったんですね。そういう意味ではキャンプって大事なんですね。ぜひですね、教会としても若い人たち、子供たちを送り出してほしいなと思っています。ただキャンプって参加費が高いので親御さんとかすごい大変なんですよね。なのでぜひですね、教会としても経済的に支援していただきたいなと思いますけれども、そしてまた教会に来ていない、来なくなってしまった方のために祈り続け、誘い続けることは本当に大切なことですね。多分私のこともですね、諦めた人もいたと思います。でもその誘ってくださったご婦人の方がですね、祈り続け、誘い続けてくださったからこそ今の私がここにいるんですね。そのキャンプの中で私は本当に自分の罪深さとイエス様の愛の大きさを、もちろんそれまでも知識としては知っていたし聞いていましたけれども、それを生まれて初めて深く教えられた、イエス様に出会ったんですね。それから私は毎週教会に行くようになり、KGK にも集うようになって、その後も聖書の言葉、そして聖書を中心に置いた交わりが私を作り変え続けてくれました。イエス様が私を癒し続けてください、生き方を変え続けてくださって、もちろんそれでも人生で大変なことはたくさんありましたけれども、それにも勝るたくさんの素晴らしい贈り物を与え続けてくださいました。もちろんそれを偶然だとか、いやそんなものは心理学的な効果でしょという人もいるでしょう。でもそれは私にとっては奇跡以外の何者でもなかった。そしてここにいらっしゃるクリスチャンのお一人お一人の方が、その人生の中で何らかの、形はそれぞれ違うと思います、でも何らかの神様の奇跡を経験されてきたと思うんですね。ですからあなたにもこの朝、失礼、この夜、神様は語られています。もちろん問題がゼロになったわけではないかもしれない、でも未だ完全ではないかもしれない、でもこの地で、そしてあなたの人生の中で、確かに私は奇跡を、私の御業を起こしている、それをよく見てほしい、改めてよく聞いてほしい、 改めてよく考えてみてほしい。そのように主はあなたを招かれている。さて、私たちは今アドベントの季節を過ごしています。アドベント、それは到来、やってくるという意味ですね。2000年前にこの地に来られたイエス様はやがてもう一度来られると聖書は約束していますが、その時にはもはやヨハネが抱いたような疑いは生まれないんですね。そこにはもはや現実と信仰のギャップはない。この世界を本当に素晴らしい世界にしてくださる正義は実現する。ここで先ほど黙想した箇所をもう一度読みしたいと思いますけれども、ヨハネの黙示録21章1から4節をお読みしたいと思います。開かなくても結構です。開いてもいいですけれども、読みますので開かなくても結構です。お読みします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。ヨハネの黙示録という書物においては、天における現実と地における現実、天における神の国の理想の現実と地上における悲惨な現実とが交互に描かれています。そこには私たちの目の前にある現実とは違うもう一つの現実が天においては確かに存在しているということが描かれています。今はまだ天と地は分かれていて、この地には悲惨さがある。でもイエス様が来られるときに、イエス様が来られたとき、2000年前に来られたときに、私たちはその天の現実を垣間見たわけですけれども、今も礼拝を通してそれを部分的に見ることができる。でもやがてイエス様がこの地にもう一度来られるときに、私たちはそれを完全に見ることができる。天と地は一つとなり、神の国は完成するということが約束されています。ヨハネがイエス様の言葉を聞いたときにどう思ったかということは、実は聖書には書いていないんですね。でも彼のその後は書いていまして、ヨハネは結局ヘロデ王に処刑されてしまいます。その意味ではこの地上においてはいつもハッピーエンドであるわけではないんです。必ずしも私たちが思い描いたようにこの地上ではそうなるわけではない。私たちにも死という瞬間が必ず訪れる。でも神の国が完成するその日、そこには必ずハッピーエンドが待っているというのが聖書の約束なんです。そこにはもはや死はない。その日私たちは完全な体で復活し、永遠に生きることができる。その時には神は私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださり、そこには悲しみも叫び声も苦しみもない。すべての出来事の意味がわかる。それまでは私たちはすべての出来事に意味があるんだということはわかってるんです。まあそれはすごいことですよね。でもどんな意味かということはもちろん分かることもあります。あ、こういう意味だったのか、この苦しい出来事はこのためだったのかと分かる時もありますけれども、ほとんどの場合は分からないんです。だからこそ私たちは答えを急いではいけないんです。 答えを急いではいけない。なぜならまだ2度目のクリスマスは来ていないからです。それまでの間は、2度目のクリスマスを待ち望むこのアドベントの期間は、この世界を見るときに失望したくなるときだってあるんです。教会の中にだって、あるいは自分自身を見るときに失望してしまうことがあるかもしれない。そのような現実を普通に見ると疑いだって生まれるんです。おいでになるはずの方はあなたですか？そのように問いたくなることだってある。だからこそイエス様は今日もあなたに語られている。誰でも私につまずかないものは幸いである。疑うことはあるかもしれない。疑ったっていい。でもそれでも私を信頼してほしい。疑うことがあったとしても信頼してほしい。なぜなら私はあなたに幸いな計画を用意しているから。だから礼拝の中で、祈りの中で、御言葉を読む中で、何度でも何度でもすでに起こったイエス様の奇跡、主の御業を、そしてこれからこの世界であなたの人生で神、イエス様がなそうと待ち構えているその御業を、もう一つの現実である天の現実を見て、聞いて、考えてほしい。あえて立ち止まって、静まって、天を見上げてほしいと、今日あなたを招かれている。クリスマスまであともう少しになりました。結構忙しい時期だと思うんですね。教会的にも、あるいは皆さんそれぞれのお仕事や学校においても忙しい時期かもしれません。でもそんな日々の中で、あえて立ち止まり、手を止めて、静まって、クリスマスの意味を、主の御業を、イエス様という奇跡を改めてよく見て、聞いて、考えながら、主がすでに成してくださったことを、そして主がこれから成そうとしておられるその御業を思い巡らしながら、思い起こしながら、この恵みの季節を過ごしていこうではありませんか。この主の招きにあなたはどう答えるでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの素晴らしい身のわがめ、心より賛美いたします。ここにいるあなたが愛してやまないお一人お一人に、あなたが語ってくださったあなたの思いが、あなたの言葉がとどまり、成長し、豊かな実を結びますように。主イエスキリストの名前を通してお祈りをいたします。アメン。